23ページ、歴史の小箱、将軍に献上された三島暦。今回は、将軍に献上されていた三島暦について紹介します。旧暦と呼ばれる昔の暦は、月の満ち欠けにより1ヶ月が決まったため、一月は29日または30日でした。これでは太陽暦の1年とずれが生じるので、その調整に 2,3 年に一度ウルー月が設けられ、その年は1年が13ヶ月になりました。このような暦であったため、暦の制作には高度な天文観測やそれをもとにした計算が必要でした。また、暦が朝廷で作られ始めた頃は、すべて漢字で書かれていました。これらの事情があったため、平安時代までは、暦は貴族や僧侶など一部の人々のものでした。鎌倉時代以降、武士が政治の中心となっていき、暦の需要が増大します。地方では、より多くの人が読める金子読みが木版印刷で大量に作られるようになりました。これを金版暦と言います。三島語読みは金版暦の中では最も古いものの一つであり、鎌倉時代には作られ始めたと考えられています。三島は幕府のある鎌倉に近く、三島大社は源頼朝や北条氏など有力な武士の崇敬を集めていたことがその背景にあると言われています。室町、戦国時代には全国的に広まっていたようで、京都では暦一般を三島暦と呼ぶほどでした。江戸時代になると三島暦は古い歴史を持つ由緒ある暦として毎年徳川将軍に献上されていました。三島暦の暦師であった河合家には多くの古文書が残されており、その中の一つに、献上務め方覚えという記録が記されています。それによると、献上の日は毎年12月15日と決まっており、それに間に合うように江戸に向かっていたそうです。道中、箱根関所や奉行所、つながりのある大名など、手続きや挨拶のたびに対応してくれた役人へ暦を送っています。到着後は、寺社奉行へ届け出書を提出したり、持参した暦の装丁や献上台の制作を職人に依頼したりといった準備を進めます。献上の日の当日は、江戸城の城門前で待機し、開門と同時に途上、若年寄りの取り次ぎを経て、新暦献上となります。その後、数日江戸で過ごしていますが、取り立てて用事はなかったようです。将軍への献上を無事済ませて、ほっと一息ついていたのでしょう。江戸を立つのは19日になります。朝、寺社奉行所へ伺い、拝領品として銀子3枚を受け取って、江戸での全行程を終了します。その後の記録はありませんが、ゆっくり三島へ帰ったのではないでしょうか。このように、武士の社会で由緒ある暦として認められてきた三島暦ですが、明治時代になると、社会の近代化、西洋化の波の中で、その歴史を終えることになります。問い合わせ、郷土資料館 971-8228。僕のおじいちゃん、おばあちゃん、徳倉昭6年、植松花王さんのおじいちゃん、植松隆さん、78歳、おばあちゃんは、文子さん、74歳です。僕のおじいちゃんは、ゴルフと家庭菜園が趣味です。いつも優しいおじいちゃんは、農家さん並みの野菜を食べさせてくれます。そして、種類も豊富で、ブロッコリー、トマト、キュウリなど、たくさんの旬野菜は、どれも新鮮でとてもおいしいです。おばあちゃんは、ステンドグラスとガーデニングが趣味です。ステンドグラスの作品が家に飾ってあります。どれもきれいなものばかりです。二人とも 車の運転には気をつけてください。そして、いつまでも仲良く笑顔でいてください。